病を生み出す悪夢の専門医システム、コロナ禍の本質を探る
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈央です。
奈央ちゃん、
はい、
これ表現者クライテリオンね、最新刊
出ました。
今回分厚いですね。
がっつりと
今回ね、一番僕これ3年以上やってますけど、編集長、一番しんどかったですね。
あれですか、書くのにですか。
ね、今回ね、僕が対談座談がね結構多いんですよ。
はいはいはいはい。
それをこう調整するのがね、
なるほど、
めちゃくちゃ時間でもね、面白かったですわ。今回いろんなお話をお聞きしてね、クレ先生とかね、あの思想家評論家のクレボチエさんなんて言ったりして、クレトモフサさんとか、あとお医者さんの和田秀樹さん、森田さん、この2人のお医者さんとの対談もめちゃくちゃ面白かった、まあ、今日はねこの2人のね、あのお医者さんの対談の話しますけど、これから、ね、前田明さんとね座談して、はいはい、これ戦争の話をね、こうしてね、いやすんごいこれ面白かったですよ。
盛りだくさんです
ね。そう、もう1個あったんですよ。ちょっとそれ次回そうよって。
入りきらなかった。
入りが田原さんとの対談もあったんでね、これ載せようと思って、はいはい、ちょっともうこれいっぱいやなってね。ちょっとすいません、多分次回にします。
はい。
でね、今日はこの、まあ、日本人の死生観を問うって言ってね、だからやっぱりコロナの問題の本質って、死ぬことは誰でも怖いですから、うん、避けたいのは当然じゃないですか、
はい、
そういう気持ちが過剰に行き過ぎると、あの車怖くなって車運転しなくなったりとか、でもう場合によったら部屋の外に出たら、バイキンがあるかもしれんとかで、全然外出れなくて無菌してずっと生きてる人がいたりとかって、やっぱり過剰に死を怯えると、うん、ちょっと生活そのものが壊れていくっていう問題が、これもコロナに限らず一般論としてあるんですよね。だから、まあ、どっかで人間死ぬのもしょうがないなと、あるいは死ぬことちょっとどっかで覚えとかなあかんけど、ちょっと忘れとかなあかんところもまあ、あって、
はい、
で、微妙にこの死とうまく付き合わな、ダメなわけですよね。でそれがまあ死生観と。いうものなんですけど、この死生観の歪みがこのコロナ禍を導いてるんじゃないかと、まあ、過剰の自粛とかね、まあ、そんな想定でいろんな記事まとめたり書いたりしたんですけど、でそれでやっぱりこう今日本人の9割以上が病院で死んでますから、お医者さんが死ぬタイミングを決めてるんですよ、いわばね、
はい、
技術的に、うん、医療手術しない方すぐ死んだりとか、で手術したらちょっともうちょっと生きたりとか、まあなんかいろいろあるじゃないですか。だからこうある意味お医者さんが決めてるところがあって、だからお医者さんにその死の問題について聞きに行こうって言った、うん、いうことで、森田さんと和田さんとお話を聞いたんですけど、まあびっくりしたんですよ。そんなこと思ってんの自分らって。で、そこでね、明らかになってきたのはね、専門医システムっていうのがあるんですよ。これ聞いたことないでしょ。
はい。何ですか？
うん、これね、普通お医者さんって言ったらなんか内科のお医者さんとか外科のお医者さんとか、うん、まあ僕が子供の頃とかやったらなんか近所のなんとか院みたいなところに、なんかあったらすぐそこ行くと、お腹痛くてもなんか風邪ひいても
かかりつけ医、
うん、まあまあそんなんですよね。で町のところにこうなんか、うん、なんか行くというのがお医者さんやと思ってるんですけど、それはね、うん、概念上町医者って言われるんですって。
へ
ー。そうじゃなくて今は感染症だけのお医者さんとか、
ほう、
消化器系だけのお医者さんとか、さらに言うとこう腎臓だけのお医者さんとか、
うん、
肝臓だけのお医者さんとかいるんですよ。
へ
え。で、その人ね、肝臓に詳しいから、肝臓なんかちょっとやばいなって言って見てもらうのまあええんですけど、
はい、
このシステムがめちゃくちゃ我々の健康を蝕んでると。
ほう。
お医者さんがやばいを呼び込んでるというか、病院にぶち込まれることでも病気にさせられるというか、そういう構図が、ちょっと大げさに言いましたけど、
はい、
そういう構図が、いや、当然お医者さんはそんなことしようとは思ってないですよ。意図的にそんなことしようと思ってないけど、結果的にそうなっとるぞ、ということをこの二人のお医者さんに教えていただいたので、今日はね、この病を生み出す悪夢の専門医システムということで、お話をいたしたいと思います。
よろしくお願いします。では、今の日本がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
だから私は日本タクシー。
ドライバー未経験者の私が日本タクシーを選んだ理由1、未経験者の私も安心して受けられた研修システム
2、
研修期間中も給料いただけましたし、二種免許取得費用も全額会社が負担してくれました。
3、
入社後半年間は収入の補助制度があって本当にありがたくて、今はお客様とそして笑顔と一緒に走っています。
はい、日本タクシーです。詳しくは日本タクシーで検索。
子供の頃、バスの一番前の座席からバスの運転手さんの背中見つめていました。大きなバスを運転する姿かっこよかったな。そうだ、バス運転士になろう。路線、送迎、観光、多様なバス業務で安定的な収入と安心のバックアップ体制であなたの夢を実現します。
ただいま正社員募集中。詳しくは北港観光バスのホームページへ。北港は北港。
さあ、お送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、病を生み出す悪夢の専門医システム、コロナ禍の本質を探る、
うん、これね、なかなかね深いテーマでね、だいたい今戦後日本というか現代の日本というか世界中そうですけど、あらゆるものが専門化していってるんですよね。細分化していって、昔は例えば土木とかでもね、土木工学で土木工学の先生ということだったんですけど、うん、最近はだから構造とか地盤とか橋梁とか水水理学とかってこうなってきて、
いや、さらに細かく、
そうそうそう、で、いや、僕は水理の中でも水門だとか、うんうん、いや、水門だけど僕はちょっと生態系だとかで、こうどんどんどんどん細かくなっていってね。で、例えば、この国土計画とかでも、昔は国土計画です、都市計画です、って言ったのが、いや、僕は交通だけですとか、いや、僕は道路交通だけです、いや、僕は信号の制御だけですとか、いや、僕はもう舗装だけです、みたいになってるわけです。
そんな細かくなってる
んですか？そんな細かくなってる。ね、細かいところに教授がいるんですよ。
はー。
で、バーってこう言って。だからね、時代がこう、どんどん進むにつれて、いろんなものが専門文化していったんですよ。そうするとね、その専門領域についてはその人たちは、その学者さんってすっごい詳しいんだけど、
うん、
隣の領域のこと何もわからないんですよ。
そうなるんですね。
全然わからんということになってくるんですよ。で、これはね、医学部だけにおいて、医者だけにおいて成立してるのではなくて、はい、あらゆる分野においてそれが存在してるんだっていうこと、まずこの背景をご理解ください。で、こうなるとね、何が失われるかっていうと、全体的ビジョンなんですよ。
うん。
全体のビジョンが失われていくんですよ。で、国土計画っていう、僕はずっと国土計画の学者として、もう、だから、国土計画だから、あらゆることをやるわけですよ。だから僕は専門家であることから、ダッシュで逃げようとしてるわけ
ですよ。Bダッシュで。
常にもだ、そう、常にダッシュで逃げる。もうちょっとね、2、3年やったらも専門家になりますから、すぐもそこね、そこにはまんのやめようみたいな。で、そこの分野でね、偉そうにしてるじじいがいっぱいおるわけですよ。アホやこいつ、もう俺も絶対こんなんやと。でも、それでもすぐやめて、心理学やったりとか、
うんうん、
で、心理学のすぐも経済やったりとか、民族学やったりとか、はい、でも、ぐわーで、最近やったこの1年半、こう、感染症とかめっちゃやってるじゃないですか。
そうですね。
僕も感染症のモデルに関してはもう世界一流のモデルを僕は今作れると思ってますよ。
うんうんうん、
まあまあ、学会とかには僕それはもう行ってないんですけど、もうなかなかややこしいから学会には行ってない。はい、でも、まあそんなもんなんですよ。専門ってね、浅いんですよ、言うても。専門ってそういうものなので、まあ、土木とかだって橋作るときに僕、ネジの専門でんねんと、バネの専門でんねんと、僕はもう、舗装の専門でんねんと。で、それを組み合わせるゼネコンの人がうまいこと作ってたら、潰れんかったら、まあそれで、まあええんですけど、人間の体の場合それ困るんですよ。
多分
肝臓悪いですと、
はい。
行きました、病院に。
はい。
で、肝臓疾患の専門医がいたと。
うん。
で、そしたらね、その肝臓の疾患は専門だけど、それ以外の疾患は専門じゃないんですよ。
うんうん。
まあ、たまたま他の専門持ってる人もいますけどね。まあ、複数持ってることも多いですから。でももう、保証はないんですよ。だからましてやその僕のメンタルなんて何も考えないわけですよ。
うんうん。
これでこう、家族と一緒に団らんするの幸せだとかね。そのあんまり酒飲むな言われて酒飲んでなかったら自制してるうちにちょっとうつ病になるとかね。そんなこと、いや僕知りませんってことなんですよ。もうだから、肝臓だったら肝臓だけ見るんですよ。
うん、
そしたら肝臓の専門家とちょっと肝臓を見言ったらもう誰だってなんか病気あるんですよ。酒飲んでるやつは。大体なんか病気があるんですよ。これ、ね、見るでしょ、
うん、
そしたらまた見ても何ぼ治療しても絶対治らないんですよ。だってそんなもん人間なんてどっか騙し騙しやっていかんとしょうがない。だからおじいちゃんおばあちゃんって病気の塊なんだから。
何かしらね、ありますよね。
そうそうそう。だんだんだんだんほころんでいくんですよ。
うん、
だけど、専門医にかかったら、うん、あ、これ、治さなあかんな。永遠に治療させられるんですよ。これが専門医です。これ腎臓でもそう。肝臓でもそう。何でもそうなんです。ところが昔はそうじゃなくてね。だから今のお医者さんは肝臓が患者なんですよ。だから肝臓が歩いてきとるんです。病室に。で、感染症専門医っていうのも、コロナのことだけを見てるんですよ。あと特に、
はいはい、
で、ゼロになるまでコロナなくす。で、ここにゼロコロナの病の病院の原因があるわけですよ、
はい。
専門医っていうのはゼロを目指すんです、その専門の。
うん、なるほど。
ところがね、これ昔町医者さんは、うん、どうしたんや、お腹痛いんか、そうか、君この間心臓も悪い言うてたからな、でもこれ、心臓と一緒に見ると、ここのお腹痛いのちょっとしょうがないで、とか。まぁ、あ、ちょっとわかんないですけど。
うんうんうん、
まぁ、あ、このお腹、ちょっと心臓にも気にしたら、この薬ちょっとしとこうか、とか。
うんうんうんうん。いろんなこう全体を見て。
そうそう、全体見て。で、この、まぁ、あ、君大丈夫や、健康損しとるから。痛い言うて、気にすぎやで、ぐらいの。これが昔のお医者さん。
はいはい。
町医者さんっていうね。うんうん、でね、これ専門医っていうのはね、これね、非常に広いところから言っても、総合内科専門医っていうのが一番広いんですよ。でも今やね、もうこの総合内科専門医ってほとんど、どんどん少なくなってって、うんこれなんかこう、耳鼻科だけ、泌尿器科だけ、脳神経だけ、気管支、血管、糖尿病専門医とかね、肝臓専門医とか、腎臓専門医とか、気管、食道科専門医とか、
はいはい。
になってくるんですよ。で、そういう人がいっぱいこう増えてくるんですよ。
なんか、今パッと思い出したんですけど、うん、テレビとかでも、はいはい、よく、この何々の専門医、出てこられますよね。
そうなんです
よ。それか
それなんですよ。でもね、これ専門医って意外とバカでね。これなんでかっていうと、専門家ってバカでね。例えばその交通行動分析ってあるとしました。まあ、僕のね、一番最初の出発点ですよ。
はい。
で、それってね、そこで専門家や言うてもね、本当の交通行動に関しては、その、ロジットモデルとかプロフィットモデルってあるんですけど、どうでもようなモデルが。それの専門家でも、本当のリアルな人間の交通の行動は、全部再現できないんですよ。だって、普通の人間の行動って心理とか社会とか経済とか、あるいはその時の気分だとか、いろんなものに影響を受けるじゃないですか。
はい。
だから、専門家って意外とその専門の対象のことすらちゃんと分かってないんですよ。だって、その腎臓はいろんなものと重なってるわけだから。
そうですね。う
ん、いろんなものとこう組み合わさりがあるので、うん、あんまりね、過度な専門家になると、ちゃんとね、対象のことすら分からないという問題がまあ、あるんですよ。だからね、そういうことでね、昔のお医者さんはちゃんとトータル健康になるようにマネジメントしてくれたんですけど、今はもうね、なかなかそうじゃない感じがこう、で、こうなるとね、いろんな弊害が起こってきてね、まずモラルが崩壊するんですよ。昔は医者というのは仁術、仁義の仁ね、
はい、
仁術と言って、道徳的行為だったんです、うん。だってそれはそうですよね、不健康な人を助けるんだから。
はい。
人助けですよ。
そうですね。
で、これ、専門医じゃなくて、町医者だからそうなるんですよ。
うん。
ところが、専門医になると、患者トータルの健康に責任を負わないんですよ。そこ僕ちょっと分からへん。それは、あっちの専門家で聞いてきて、僕知らんし、だって、尾身さん言ってたじゃないですか。自粛させたら経済壊れるでしょ、言ったら。いや、それは経済の人に聞いてきて、うん。これね、典型的な専門医の、総合病院の、やり方なんですよ。
ほんまや。
僕、それちょっとわかる。でも、少なくともこの問題はこうですよ。
ああ、よく言いますね、そのフレーズ。
ね尾身さんのあの態度って、尾身が腐ってるんじゃなくて、今のお医者さんのモラルが腐ってるからなってるんです。あれ、すごいスタンダードなお医者さんのやり方なんですよ。
ああ、なんか今もうポンと言いました。
そうなんですよ、
はい。
で、そこのことだけやるから、うん、そこの副作用すら全然気にしないんですよ。
本当ですね。
うん。で、なんか今ね、この、しかもね、ややこしいのは専門医の中にね、トップと下があるんですよ。一番偉いのは、これね、循環器とか消化器らしいですね。
ああ、そう、このお医者さんの中で。
なんかね、偉いっていうことになってるんですよ。これでね、なんか命に関わらなくなればなるほど、どんどん。
下になって
きて。下になってきてね、うん。でね、やらしいのがね、馬鹿にするんですよ、医者さん同士で。彼は専門、なんとかいうの専門医だからね。
ええ。
でね、すっごい貢献するんですよ。
なん
もうナースさんたちのこととかもボロボロに言いますし、
うん、
これ平気でこれ言ってるんですよ。だからこれ専門医制度の、まあ、闇というかね、
うん、
すごいね、なんかこう専門文化してるから、その上下関係にものすごくね意識が向いてしまってるところもこうあってね。 なんか俺の方が実はできるんやとかね、うん、なんかそういうなんか財務省の出世競争みたいなところもこう
似てますね、
うん、こうすごくね出てくるんですよ、うん、それでね、かつこの専門医っていうのをあの育てるためにっていうか研修があるんですよ。でなんか学会に毎年何ポイント以上出とかなあかん言って、なんとか学会に何ポイント出たら何点みたいな、それをずっとやってたら専門医として認めてあげるよみたいな、ハンコみたいなのがこうあるんですよ。でそうするとその学会運営してるの誰かって言ったら大学の医学部の教授ですよ。だから、ね、専門医制度になると大学医学部教授の権力がむちゃくちゃ上がるんですよ。
そういう構造になってる、
ね、すっごいなんですよ。でそれぞれね山作ってるんですよ。でそこの教授がねその医療業界のトップに君臨するっていうね、
うん、
ちょっとね普通の社会では分からんようなものすごい上下関係がこう、うんうん、あって、そこの権威主義っていうのすごいはびこってて、でだからその俺はなんとか専門医やねんっていうので、ますます他の町医者の話なんか聞かないわけですよ。で町医者のこともめちゃくちゃバカにするんですよ。彼はだって論文も書けないから、いや論文どうでもいいと、健康にしてくれるかどうかやろうということにこうなってきて、ね、
なんか視野がすごく狭いイメージが、そうそう
そうそう、だからそうやって育ってきた人たちが西浦さんであったりとか尾身さんであったりとかっていう、まあ、人たちなんですよ。だからその患者の健康に対して気使ってる暇があんまないんですよ。反抗さなあかんし、誰偉い誰したやとかってやらなあかんし、でかつ病院の経営もせなあかんし、お金も儲けなあかんし、でこういった弊害は全部ね専門医制度だからなんですよ。
あ、
ま
あ、
これはねプラグマティズムの作法っていう本の中でね昔詳しく書きましたけど、要するにね専門化して目標を失った途端に人間はクズになるんですよ。だからねちゃんと全体を見据えて全体の目標を常に心に持ち続けないと人間っていうのは必ず腐っていくんですよね。だからねお医者さんはぜひね、ぜひ患者さんのそのままの素顔、Just the way you are を見てもらいたいんですよ。ということで今日はビリー・ジョエルの Just the way you are をお届けします。
週刊クライテリオン。藤井聡のアルガママラジオ。
ポールトレーラー社、ウィングトレーラー社、パワーゲート社、ユニック社、箱社、冷凍社、どんな車か想像できますか？これは大阪運輸倉庫グループが保有する車両のほんの一部なんですって。
多彩なお客様のニーズにお応えするため、これからも倉庫と運輸の業務に邁進していきます。人と人を心で結ぶ総合物流企業、躍進する大阪運輸倉庫株式会社。
だから私は日本タクシー。
女性ドライバーの私が日本タクシーを選んだ理由。
1、
子育てしながら勤めている女性ドライバーがたくさんおられます。
2、
シャワー、ロッカー、トイレなど女性専用施設も充実。
3、
私たち女性ドライバーを守る緊急連絡体制も完備。
4、
国交省から女性ドライバー応援企業に認定されました。
はい、日本タクシーです。
さあ、あなたも一緒に。詳しくは日本タクシーで検索。
ビリー・ジョエルで Just the way you are お届けしました。
曲ですね。
これはもう知ってます。
僕ね、
はい、
一番好きな曲と言ってもいいかもしれない。
おお、そうなんですか。
こんなセリフ吐きましたよ。
一番好きな曲。
うん、いや、その静かな曲の中でね、これは77年の Stranger っていうねアルバムの曲で、放題は素顔のままでっていうね、
うん、
素敵なタイトルなんですけど、
はい、
これだから僕が77年だから9歳ですよね。9歳だから小4とか、うん、僕ね兄貴がこのアルバム買ってきた日のこと覚えてますよ。
そうなんですか。うん、
買ってきてね、聞いてね、ああいう曲やなと思って、ね、Stranger っていう曲から始まるんですけど、うん、でなかなかねこの哀愁のあるニューヨークの曲でねすごく好きなんですよね。でなんかこう日本って前半言ってたよね、医学部の話とかってもうドヨンとして暗いなんかジメジメした話じゃないですか。でもねこのビリー・ジョエルのねストレンジャーってアルバムは始まりはすごくねニューヨークの裏通りのようなね悲しいところが始まるんですけど、その中でもねこの素顔のままではね本当に素敵なねこうエレキピアノでねすごいさーっとした曲でね、ほんとなんか日本がこんな素敵な国になったらいいのになって思うような、まあ、そんな曲なんですよね。
うん、
でも僕この歌詞ね、空で全部言えるんですよ。もう自分でもいつもピアノで弾いてるしね。
もう
大好きな。
おしゃれ。
で、僕一番好きなのはね、I don't want clever conversation. I never want to work that hard. こう言うんです。これ何、
どういう意味ですか？
どういう意味かっていうと、もう、僕はもう難しい話なんてもういいんだよと。そんなことなんて僕はもうやりたくない。っていうことだけなんですよ。なんかこう、難しい話をね、
うん、
こう、ま、この女性が好きなんですよ。just the way は。あなたの just the way you are。あなたがいるそのままの、姿が好きなんだから、
うんうん、
もう、you don't change color of hair、ね、とかね、あなたの髪の色も変えなくてもいいし、
そのまま
素顔のままでいいし、そのままでいいんだよと。だから、気取った会話もしなくていいし、何も考えなくていいよ。もうなんとこの、素敵な。やっぱりね、お医者さんにはこういうふうに患者と向き合ってもらいたいなと。どうしたの？あ、お腹痛いの？あ、そう？なんかね、クリベネントクケントク失権でネントクケントクやとかね。
うん、
どうでもいいんだよ、その、もうクラブカーマセーションなんて、賢いとこなんていらん。だから、どうしたらいいんでんのっていう。どうしたらよろしおまんのっていう。
なんかこう、寄り添ってくれる喋り方をね、してほしいですね、う
ん。なんかね、これはね、人間の優しさをね、こう、歌ってるような歌でね。
うん、
これ男女のそう優しさになってるけれども、人に対する優しさの歌なんだと思うんですよ。just the way you are って、こう言ってあげるっていうね。ぜひね、我々患者はね、お医者さんにそうしてもらいたいと思ってるんで、僕は、お医者さん全員が腐ってるなんて全然思ってないし、立派な方いっぱいいるけれども、業界の仕組みが、風潮が、空気が腐ってるよって言ってるだけで、その中でもぜひ、お医者さんお一人、お一人には、こういうような素直なお気持ちで、患者さんに向き合っていただきたいなと思います。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
KBS 京都からお送りしています。
グループでのご旅行に、学校の遠足に、毎日欠かせぬ通勤通学の足として、大規模イベントでの送迎に、観光バスからシャトルバスまで、北光観光バスはあなたのご要望に最適なプランでお答えします。詳しくは北光観光バスのホームページへ。今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北光観光バス。北光は北港。
人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社は創業80年。大阪の摂津堺の営業所をはじめ、関西に実に20以上の営業所と倉庫のネットワークで、お客様の大切なお荷物を日々責任を持ってお預かりし、お届けしています。京都市外には、久御山、宇治、東近江、立東の営業所もその役割を担っています。
大阪だけじゃないんだ。
パートアルバイト正社員募集中、大阪運輸倉庫で検索。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました、
はい、今日はね、
この収録なんですけども、はいはいはい、8月23日の午前11時30分頃に行っておりました、
うんうん、ね、今日はこのお医者様のね、お話を、こうお医者様の仕組みの話をこうしましたけど、
はい、
これちょっとまた話戻りますけども、先週の話まで戻りますけども、これハガキがね、メッセージいただいてもちょっと紹介していただいていいですか、これ。
はい、こちら、うん、浅野さんという方からいただいたんですけども、はいはい、編集長と高市早苗さんの素晴らしい対談ありがとうございました。
これね、東京 MX テレビっていうところでね、高市さんと対談した動画があって、うん、これテレビで流してたんですけど、ずっとネットで見れるやつなんですよ。それをご覧いただいた
やつですよね、みたいですね、
うん、
はい、でちょっと飛びまして、はいはい、総理をぜひとも目指してもらって高市早苗さんと日本のために頑張ってくださいと、
ね、まあちょっと総裁選どうなるか、うんうん、まあ来週の時点でもうどうなってるかもちょっとわかんないんですけどね、20人集まってるかどうかとかもわかんないんですけど、
うんうん、
まあこういう声はね、国民を持ってるっていうことは、今回高市さんが総裁選に出れなかったり、まあ、敗れたりとかしても、まあ次にね、これ必ず総裁選っていうのは必ず何度も行われるものですから、まあ繋がるものだろうなと思いますから、
はい、
まあそういうところにもね、まあ期待を向けたいなと、うん、まあ国民がこう思ってるっていうのはすごく大事なことですよね。い
や、国民の声を生かさず何を生かすんだっていう、うんうん、
やっぱりね、政治家にはね、やっぱり Just the way you are のようにね、
うん、
やっぱこう、素直に優しく国民に向き合ってもらいたいんですよね。
そうですよね。
なんか自分のことばっかり考えてね、うん、なんか孤独なことばっかり考えて、うん、なんかお医者さんが今の専門医たちが患者さんを見るような目つきで、うん、今の政治家たちが今の国民見てるみたいなね。
うん、
なんか、腐った国になりましたよね。
良くないですね。
うん、すねそれをね、やっぱね、改善していくのはやっぱり女性のね、 はい、力は大事じゃないかと。女性はお優しいですからね。そういうところで、なおちゃん含めてよろし
く。いやいや、こちらこそです。何の話やって。でも、表現者クライテリオンの最新号のお話しましょう。
はい、はいはい、ね、日本人の死生観を問うって今これね、売ってる、発売中ですからね。
はい。
これね、やっぱり日本人の死ぬ生きるってもっ本当大事ですから、今日言ったあの、お医者様たちのお話もしっかりとこれ、お医者様たちの証言として載ってますから、はい、ぜひ読んでいただいてね、あ、こうなってんやっていうのね、うんうん、目から鱗絶対落ちますから、ぜひぜひ読んでもらいたいですね。
よろしくお願いします、はいはいはい、書店あるいはインターネットでぜひご購入をよろしくお願いいたします、ホームページでは1割引きお得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。